在五行里面这就是。大きな。この聖書の箇所から何を読まなければかなと思われるかもしれません。実は今日は世界生産日です。教会の暦の中で、この日は1936年から世界生産日として定められて、ここに、至っているわけです。実は共に生産に預かるということで、全世界の教会が一人の主に連なっている一人の教会であるということを確認しました。キリスト教会の記念日です。ちなみに、プロテスタントというのはカトリックに対するこのもう一つの呼び名です。カトリックというのは報道のという意味で、日本的に言えば本家、本元の本家の意味がカトリックという意味です。それに対して、カトリック教会が本元にあるカトリック教会が組織的には大きく全社会の広がりの中にあるけれども、聖書から逸脱しているのではないかという抗議の声をかけたのが1517年のマルチン・ルーターの宗教改革です。抗議する、聖書に戻ろうという動き、これがプロテストする、これがプロテスタントの始まりです。カトリック教会を宗教という言い方をすれば、プロテスタント教会を新教という呼び方をいたします。私もそのプロテスタント教会のに連なるものです。人間の権威、法の権威のもとにあるのではなく、聖書の権威のもとである。これがプロテスタントの中心的な教えです。ところで、先ほど言いました1936年というのはアメリカの長老派の教会が10月の第1の日曜日に礼拝で生産をアメリカ、全アメリカを挙げて守ったことに起源があります。その背景にはですね、ご存知かと思いますが、プロテスタントの一つの中心的な教派である長老教会の生産に対する考え方が現れています。それまでカトリック教会とか聖公会のアングリカンチャーですね、イギリスを元にする教会、あるいはこのロシア正教などですね、そういう教会が毎週生産を守っているんですね。聖体を受けると言います。で、プロテスタントは特に長老派の教会はこれらのあり方に対して生産式の回数が少なくて、年間まあこの数回というケースが多かったんです。生産の回数が少ないので、できるだけ、同じ日にしましょうという、そういう意味があったわけです。1936年というのはやがて1940年に世界の連邦教会協議会というものが生まれています。世界大戦が大変だ、第二次世界大戦が近づいているくらい時代です。その連邦教会協議会がこの やがてアメリカの教会協議会に引き継がれて、そこがこの世界生産日ということを決めました。日本のキリスト教会では、日本キリスト教団という一番大きいグループが1958年からこの日を世界生産日として受け入れて今に至っています。この日は世界宣教の日として受け止めています。イエス・キリストを世界中に述べ伝えるということを新たに決意する日が世界生産日です。私はですから、日本プロテスタント150年を迎える今年、この世界生産日を宣教の再出発と、そんなふうに毎年受け止めていけばよいのではないかと思うのです。まあ、前置きをそのくらいにいたしまして、その生産に預かるということがどういうことを意味するのかという、その神様に対する私たちの信仰の姿勢を、この新明記の6章から先輩たちに学んでいきたいと思います。誠の神様を知る喜びということを私たちはどのくらいに感じているのかな。自分がイエス様を信じることができた、イエス様の父なる神を知ることができたという、このことをかけがえのないこととして喜んでいるかどうかということを、この前もお話をしたところでした。つくづくですね、こういう季節の変わり目は、私は肉体的な終わりが来るということを感じる時期でありますから、若い時からそういう人生がなかなかということを感じておりましたが、クリスチャンになって永遠の命をいただいて、本当にそこから解放されました。でも、そういうかつての思いと、もう一回クリスチャンになる前の虚しさと、イエス様を信じたその平安と永遠を知る喜び、これをね、本当に比較するということを、そしてそこから本当に神様を知った喜びっていうのは、日々ふつふつと湧き上がる、そういうことを感じている。全部何もともなくなってしまう日だと、自分だけじゃなくて周りも、その日のことを思うと、神様がいてくださるだけで十分だなと思う。神様がいてくださって嬉しいなと思います。もう私はある時、私にとって神様なんですか、全ての全てですと、とっさに申し上げたことがあるそうです。ある方が覚えていただいているんですか、あなたにとって神とは何ですか、全ての全てです、言い換えれば神様があなたでは全てがないんですね。そう思えば他のことは本当に何がどうでもいいんだと、何がどう変わろうが失われようがということを本当に自分で唱えています。さて、今年は東京キリスト神学校山口校長の弁ということを次に掲げました。山口校長とは、今私が使わされています東京キリスト教学園、そこにある東京キリスト神学校の校長です。この山口先生が前校長、下川校長の後任者として選ばれる学園の理事会、教授会からの選任の 委員会の議長を私は務めていました。その前ですね、吉松先生が議長で、吉松先生が前理事長ですから、吉松先生と共に私は山口校長を群馬県の高崎のうちに教会に牧師をしておられました。訪ねました。そんなゆかりがあります。ヤンバダムも今まさに沈んでいきますという、何か温泉宿に、もうここは湖の中に沈みますという宿に泊まった経験があります。まだそこは残りそうですね。山口先生は、まあ、言いられる東京キリスト神学校は4年生の大学を出た方々がもう一回3年間神学を学び、牧師になる備えをするという専門の進学校ですから、私と来年並行になります。来年の卒業生をもって閉じられます。ですから今最後の学年がいるんですから、これは来年卒業失敗許されません。進学校なくなるんですから、残っていたらやめられない。全員卒業できるようにお祈りください。大体そういう方向です。で、東教会出身の後藤正樹教会がその学年に今在籍しています。三名幼稚園の三木先生ですね。で、山口先生の、まあ、今進学校を並行して大学院に、新たに大学院が設置されるとき、そちらに移行するという方向性の中で、2年前から2012年の4月、大学院設置を目指して準備しています。10月の終わりに文科省の認可は終わりますが、8月の中間の審査報告では、ほぼ可能性があるだろうということで、いろんな課題が出て、課題のために対策をして、また報告をし、審査に応じております。ご相談ください。さて、山口先生は、こうおっしゃってます。教会歴史家として、でも、いらっしゃるんですけども、現在日本同盟キリスト教団の理事となられて、そして、社会局長の立場で、同盟教団の東日本大震災のための救援活動の理事長に次ぐ、教団理事長に次ぐ責任者として活躍しておられます。東京キリスト教学園の学生たちをが自発的にボランティア活動を続けておりますけれども、それも統括責任者でもあります。だからこの夏何度も被災地に行ったと分かります。その中で誠の神様を知る喜びをその被災地で出会った方々の中で感じたとおっしゃっています。ある一日、いわき市の教会で老夫婦の話を聞いたとおっしゃるんです。テーラーをしているというその老人氏が自宅が大破して、それなのに大然としておられ、どっしり構えておられ、とりあえずその入信の証、イエス様を信じた時の証をされて、それが心に残ったとおっしゃいます。その方は若い頃から日本の神様はみんなインチキだと思っていた。
っしゃったそうです。
ところがイエス・キリストの福音に出会って今日読みました。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさいというこの聖書の言葉を聞いたときに、これが本当だと直感したんだそうです。で、信仰告白し、それからもう迷うことは全くないとおっしゃっている。今回の大震災の中でこの信仰がこの人を揺るがないようにしていると思われると山口先生は語られるんですね。全てを失って泰然として揺るがない、これは誠の神を知った故だと思います。矢をよろずの神々を信じ、一目一層に神仏が宿る、一本の木、一本の草に神が宿る、仏が宿っているというその半身論、そういう信仰や哲学を半身論と言いますね。そこに生きている日本人が、だからこの方は日本の神様は皆認識だと思っていたというのはそのあたりでしょう。ところがただ一人の人格的な神様を知ったんです。それはもう世界がどんでん返し変わるようなものだと言います。それまでは神というのは願い事を叶えてくれる存在、苦しい時に助けてくれなければおかしいと思っているという日本人が聖書の神にやると逆ですね。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして神を愛するものに変わる。それはもう災害であろうが何であろうが、ここに喜びがある。この喜びをはもう計り知ることができない。そんなことを東北の時代で山口先生はつくつく感じたとおっしゃいます。今6章の4節5節、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。これはね、当たり前とも、クリスチャンで子供の頃から当たり前と思っていた。違うんだよ、違うんですよね。門前町最大寺にある教会の連なる私たちにとっても本当にこの誠の神、生ける神を知る、全知全能の天地万物を作られた愛なる神を知るということ、主イエス・キリストの父なる神を知るということは何という喜びか。呼べば答える、生きておられる、嬉しい時も悲しい時も、幸せな時も不幸な時も、常に変わらず私たちを導いてください。何時我に従えと言われるのか。私たちが主ではなく、私たちは被造物であって、主なる神に心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、ひたすらお仕えすること、これが誠の神を知るというものであります。クリスチャンになって昔のそういう信仰の体質を受け継いで、神家が願い事を叶えてくれる存在で、そうでなかったら、かしっともクリスチャンがいたら、ちょっと立ち止まってくださいという話ですよね。聖餐に預かる、この幕府の神を信じているということも喜びを確認する。前山口先生のことをご紹介しました。山口先生は教会歴史家でいらっしゃって、日本の教会史を専門にしていらっしゃって、 中学校でも大学でも教えていらっしゃる。では、では大学院の教授になっていかれると思いますが、その、いらっしゃればそうなっていくと思いますが、実は山口先生は、研究の中で、プロテスタント、日本のプロテスタント教の最初の先例者の山本隆っていう方のことを調べて教えてくださっています。ご紹介しました。今から146年前、明治維新で開国した日本にプロテスタントの宣教師がやってきて5年目の頃といいます。大体年の頃でいうと50歳のお医者さん、その方が矢野元隆で、幕府から使わされてブラウン宣教師の日本語教師を務めました。またジェイ・バイ宣教師の日本語教師を務めました。合わせて漢訳、つまり中国語のヨハネ福音書を読み下して日本語の翻訳をする仕事もしていました。この仕事が矢野の心を耕していたというのは、翻訳の作業がだいぶ進んだ頃、バラ宣教師はこの仕事のために神様の助けを求めて祈ることを提案しました。人に見つからないように奥の部屋に入ってお祈りをしたんです。なぜでしょう。キリシタン勤兵の暴殺が撤去される、まだ8年前のことでした。こんな時代にバラは初めて日本語で祈りを捧げ、矢野はそれに心を合わせたというのです。矢野の高い医師はこの時肺結核にかかっていました。その頃今でいうがんよりも肺というのは死の病でしたね。やがて闘病生活に入ります。その頃のバラ宣教師の記録です。そのうちにまた見舞いに行った時に、意図的ではなかったのですが、エチオピアの宦官が大臣のわけですね、聖書を読んでいる姿とその馬車の近くにピリポが描かれている日曜学校のエカウノについて、そこでの聖書の教えと洗礼について話をしました。新約聖書使徒の働き8章のことでしょう。その時とても驚いたことが起こりました。彼、矢野元隆医師ですね。洗礼を授けていただきたいのです。洗礼を授けていただきたいのです。と言ったからです。驚いた。というのは、洗礼についての考えは、私、バラの心にはなかったからです。その理由は、今までに一度も洗礼式を取り行ったことがないということと、おそらく法律がキリスト信仰の告白を禁じていたからという大きな理由があったからです。日本国の法律ですね。正しいか悪いかをアメリカ人として考えたとき、私は法律に従うべきと考えていたからです。バラは迷ったのですが、矢野はイエスがなすべきであると告げられたことはどんなことでもしたいのですと言ったというんです。そこでバラはヘボンに相談して、1865年11月4日に洗礼式が行われました。これが琉球を除いた日本で最初のプロテスタントの洗礼式だったんです。洗礼の諮問をしたヘボンは、私は教会への入会を承認するために今までに多くの志願者を諮問してきましたが、 これ以上満足な回答はめったに得られません。と言って、わらは最後に念を押して闇に尋ねたんだそうです。ここでもう一度、わら宣教師の記録です。私は矢野氏に、先人は日本の法律に違反することを告げましたが、彼は、それは重大な事柄ではありませんと言いました。そこで私は若い息子にというのは、矢野弟方の息子です。意見を聞きました。息子は何と言ったと思いますか？彼はこう答えました。私は父が受洗礼を受けるべきだと考えます。バラ、なぜでしょうか？息子、父が病に伏してから、父の友人たちがやってきて、偶像を拝みようにと熱心に勧めていました。拝まないとあなたは死ぬでしょうと言ったのです。これに対して父は死ぬなら死んでも構わないが偶像を拝もうとは思いませんと答えていました。このように丁寧に信仰を確認した後バラは初めての洗礼式を執行しヘボンが初めて日本語で祈った。これが日本プロテスタント宣教の最初の章が発表でありました。この日のことはバラにもヘボンにも大きな影響を与えました。矢野元隆氏はついに回復することなく12月4日昇天しました。その前の収穫感謝の日の見舞いの時矢野氏はバラにこう言いました。私はいただきましたご好意に皆様には少しもお返しできませんが、私は今イエスのところへ行こうとしております。その方に皆様のお名前を申し上げるつもりでございます。この言葉こそは日本の数百万の民の一つの魂を主イエスに導くため故郷と祖国を離れてきた者に対する大変大きな報いであって、今この時代の多分最初の報いでありましたと記しています。この発想の喜びがバラ宣教師の58年に及ぶ日本伝道を励まし続けたのであります。矢野の洗礼に感銘を受けたヘボンは日本の伝道の可能性を確信するに至りました。当時の福音主義教会は福音同盟会という交わりに連なって年頭の1週間つまり年の初めの1週間正月の1週間は毎日祈祷会をして世界中の信徒のために祈る習慣を持っていました。ヘボンは1866年の毎初秋祈祷会、年の初めの祈祷会において日本のキリスト教禁止令が解除されるように祈りを要請をしたんです。世界中の教会に。これに応えて145年前の正月、世界中で日本のために祈りが始まりました。日本に霊的な夜明けが迫っていたのです。バラは日本の主義を、死の揉めという日本における神の国の始まりという題の文章を記録しています。この日本で、誠の神を信じる喜びを知った私たち、それを生産でしっかり受け止めたいと思います。実は9月26日 この間の月曜日、私たちのデボーショナルブックの一つ、デリブレットにしっかりした基盤という文章がありました。その箇所がこの6節と7節です。新明記、私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。まあ、その解説で、デイブ・ブラウンという方は、孫娘のケイティが2歳の時に、この車のメーカーとの年式を見当てることができたエピソードを書いています。お父さんが趣味でミニチュアカーを集めていたので、ケイティ、1957年式シェリーを持っておいでと言ったら、このケイティは何百もある小さな車の中からちゃんとそれを選んで持ってきたって言います。まあ、そういうエピソードを挙げてですね、2歳の子が理解したり記憶することができるのだから、小さい時から正しいことをきちんと教えることが本当に大切ですと。で、教育の4原則は、親しみ、興味を持ち、認知し、模範を示すことだと言っている。それがこの新明記の6章だ。親しみを手に結びつける、しようとして額の上につける、ね、家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、唱え、親しみを持つ。それを認知する、分かるんですね。それを理解する、それに対して興味を持って、まあサムエルのモンテッソーリ教育といえば敏感期でしょうね。それに対して朝のチャペルの時間で聖書の言葉を聞いて、その言葉に自分は親しみだけではなく、いっぱい答えている。ある、ね、少し前のお母さんが、我が子のことを話していらっしゃって、まだクリスチャンになっていらっしゃらないお母さんですが、感動してお話しくださった。お父さんが一日をしていたお布団に顔をくっつけて、おいさまの匂いだねって言ったら、なんと、違うよパパ、神様の匂いだよ、神様がおいさま作ったね。それを聞いてお母さんが感動した。親しい興味を認知し、誰が模範を示すのか、親であったり教師であったり周りにいるクリスチャンですね。まあ、親が信仰に基づいて日々歩んでいるようにという模範を見せなくてはならない。それがこの信仰です。親が心から精神を力を尽くして安全の神石を愛する姿勢を見せている。それこそが神の愛、キリストに、キリストの救い、そして信仰に満ちた生活、生き方について教え、子供たちの人生にしっかりとした基盤を作ることなんです。その確固たる土台というのは神の御言葉なんです。私たち最後にキリスト教会の教会学校用地下から毎日会用地下、今日の野外礼拝になりましたが、信仰感に至るない小学校中高校、ね、まあ、サベル幼稚園も最下も含めてボーイスカウトもこのためにある、そう言っても言い過ぎではないでしょう。
良い模範を示すために許可を教師の先輩たちの子供たちをがっかりさせないように裏切らないように自分の信仰を使い分けしないで裏表なしに本当に生きていく必要がありますお友達がもし教師や先輩たちにつまずきを思えば反面教師にするよ。あなたはそういう人には決してならないようにで、そしてその人のために祈るようにということを許して祈るようにということを申し上げなければならないと思います。今日最後に私はこういう新命記録章が語られる旧約聖書の背景と日本の宗教的背景、文化が似通っていると思うんです。日本人の宗教観について勝本正美という牧師でありまた仏教学を申されている先生がよく本を書いていらっしゃる聖人家で学んでいますが、最近日本人はなぜキリスト教を避けるのかという本を書いていらっしゃいますね。で、そこを参考にこの項目を考えますと、日本人にとって私たちにとってですね、あるいは日本に住む者にとって宗教にはあまり関わりたくない面とたしなみとして重宝している面があります。宗教と生物をお断りという門前の札には厄除けのお守りのような趣があって、現代的な宗教色の声などを拒否してしまうことを表していると思われます。とは言っても宗教心は大事だと多くの人が認めています。ですから正月やお盆、お祭りを粗末にしません。結婚式や葬儀がどんな形式であってもその流儀に合わせます。たとえ自分が特定の宗教を持っていてもことを荒立てず、それが礼儀、たしなみだと誇れているからです。クリスチャンは仏式や神道式に疑問や反対の態度を、表したとしたら批判されてしまうのは宗教より付き合いを優先させ、業に入れては業に従えを礼儀とする、そのような心が働いているからです。自分のしていることが宗教と見られることを嫌がったり、むしろそれは当たり前のことと考えて特定の宗教の範疇に、範囲の中に入れてほしくないと思います。つまり宗教行為は敬遠するけれども、儀礼や宗教心は大事に思っているというわけです。だから宗教には普段の生活を過ごすにあたって自分に都合の良い教えだけではなく、今の生活を改めることや制限することや自分の情感や価値観と違う部分も必ず持っているんですね。どの宗教でもどのとも言えない、いい加減なものもあるようです。特に自ら制約や戒めを守ろうとはするんですが、それでも何か自分の必要がある場合に限られております。社会と深く関わっている人がクリスチャンになるかどうかを迷う理由があります。それは付き合いやたしなみとして割り切れなくなる難しさや不便さを感じるようになることが洗礼をためらう原因です。宗教としてのキリスト教、礼拝や奉仕などを避け、雰囲気としてのキリスト教、例えば結婚式やクリスマスを求める心理がここに働いていると思われます。だから 50% 以上がキリスト教、結婚式、クリスマスもみんなその日だ、日本人でもクリスチャンというような感じ、それはいけないんだよ。 そういう宗教感覚を持っている。
日本人にとって宗教が生活安定のための儀式であり儀礼であり必要なたしなみとして受け入れられている限りにおいて好意的に迎えられます。でも面倒で堅苦しいものと映れば、たとえ仏教でも、まあ、仏教もそういう時期があります、煩わしいものとして退けられるというべき。今仏教葬儀が拒まれて、もっとリーズナブルに安上がりにできないかというのは、そういう日本人の感性が働いていると思っていると思います。ましてキリスト教に向かってはというわけです。不都合な事態が生じたとき、そもそも本音が信仰かたしなみかで問われることになります。多くの場合、日本人にとって宗教は自分がコントロールするものであって、これに縛られるものではない。でも抑え抜けたら礼拝の時間って感じやろ、あれはいけない、これはいけない、そういうことになるんだろう。だから教会には行くがいいと思うけども、洗礼はあれば行かないというのは背後に働く思いではないでしょう。まあ、こういうわけで多くの人が宗教を季節ごとに衣替えする服のように自由に身にまとってきたのです。これが日本文化の特徴ですね。今皆さん秋の衣装替えしたと、生まれた時は神道でお見合い、七五三もそれでも大きくなってきて、いざ結婚というとキリスト教式で、死んだら仏で、衣替え、これを不思議と思わない文化、宗教、道場があるのが私たちの住んでいる、生きている社会です。いいとか悪いとか言っているとか、そういうものだということを言っている。今年開国以来の日本プロテスタントは152年と申しました。2年前、150年を盛大に祝いました。ベッテルハイムの琉球伝道は、それに遡って13年、ですから今年165年です。最初の一人、矢野元隆の宣言から始まったプロテスタントの信徒は今年61万5918人、カトリックを含むと108万1098人、日々変わりつつあります。教会数は合わせて9320、もう少しでしょうか。これを多いと見るか少ないと、長年増えていません。誰かが伝道してくれる、福音を伝えてくれると、クリスチャンのみんなが思っていたら、日本の教会の行く末は心配です。でも一人一人、これだけいる100万人いる人々が自覚を持って、山本高や息子たちのように立ち上がった、どんな大きなことが起きるでしょうか。偶像崇拝の問題もこの日本文化の中で私たちは問われています。どこまで真摯に神様が立ったと、私は私たちの神主はただ一人であってこう貫けるのか、心を尽くして、心を尽くして、力を尽くして、しなる神を愛するのか。それを宗教に関わることだけではなく、私たちの周りのあらゆる生活の中で真実に生きていく。周囲の雰囲気や状況に流されないで、自分の信仰や信念を神様と人の前に一生貫き通すということは問われている。
この最初のあの模範やよ、もう高い大先輩信仰に習いたいと思います。昨日の夜三谷康と講演の終わりにおっしゃらなかったんです。レジュメの最後にこう書いてありました。クリスチャンとして3つの生き方があるという項目があります。一つは隠れクリスチャン、クリスチャンかどうかは周りの人に分からない、潜り込んでいる。2番目に素顔、真面目で従順なクリスチャン、近所のように見ても誰かも食えないのか飾っているのか分かりません。近所につけました、ごめんなさい。三つ目、強く惜しいクリスチャン、聖さんはただ一人の誠の神を愛し、その神が人々をお与えください、私たちのために御子イエスを十字架の上に降伏、よみがえらせます。死んでよみがえられた。私たちの主に献身する。この世界生産の生産に心して扱っていただきたいと思います。お願いします。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。神様、私たちの心の肉皮に、実戒の石の板に神様ご自身が刻まれた以上、聖霊によって私たちの魂に、霊にこの瞬明期が神の戒めを聞けと言われる、この戒めを心して聞いて、偶像がまくらいなら死んだ方がましだと言った先輩の心意気、続きたいと願います。そのような本当に土壌骨の入ったクリスチャンとして若者が育っていきますように、そのような若者に、幼子に背中をしっかりと見せる先輩キリスト者であることができますように、このプロテスタント日本宣教の150年のこの記念の時に最終願いたいと思います。どうぞ、一緒に見てください。主の御名によって